特集、町の新しい魅力を探して、4ページ。町は人の暮らしを映し出す鏡と言われます。時代が変われば人の暮らしも移り変わり、町も姿を変えていく必要があります。どうすればもっと暮らしやすい町になるのか、どのように魅力を作り出していくのか、本特集では生駒駅南口に新しい魅力を作ろうとする公民連携のプロジェクトを紹介します。歴史と交流がある町。生駒駅南口はピックリ通り、生駒サウスモール、参道筋、桜通りの各通り、グリーンヒル生駒、コミュニティセンターなどが立地するエリアです。大正時代には宝山寺の門前町として商業地が形成され、昭和には駅前ロータリーや複合商業施設などが再開発で整備されました。本市が実施したアンケート調査、令和4年8月では、生駒駅南口の魅力について、歴史や情緒を感じる街並み、ここにしかないお店がある、お店の人と交流ができるなどが挙がりました。生駒駅南口は昔から続く個性あるお店が並び、顔の見える関係でつながる地域の人たちが緩やかな交流を続けてきたエリアであることがわかります。転換期を迎える南口。生駒駅北口に百貨店や複合施設が建設されたことで、人の流れは南から北へ移り変わっています。また店主の高齢化や後継者不足、急速に拡大するオンラインショッピングの影響などを受け、空き店舗が増加。さらにマンションの建設も進み、かつての門前町としての趣や商業地としてのにぎわいは影を潜め、生駒駅南口は大きな転換期を迎えています。本市は第6次生駒市総合計画、平成31年3月や生駒市都市計画マスタープラン、令和3年6月で、生駒駅南口を生駒の個性や魅力あふれる都市拠点として位置づけています。このエリアに新しい魅力を作り出していくためには、行政だけでなく地域関係者や民間事業者などさまざまな人材が共に考え、連携・協働し、持続的に取り組んでいくことが不可欠です。写真があります。昨年12月に、にぎわいづくりの一環として、ピックリ通りで実施したイベントの様子。説明。アーケードのある商店街を大勢の人が行き来しています。家族連れがお店の前で品定めをしています。写真終わり。南口の価値や可能性をみんなで考える。地域の資源を生かした個性あるまちづくりを持続的に進めるには、ビジョン・将来像が必要です。このビジョン策定に向け、市と関係者で一緒に準備を進めてきました。現場の声を集める。令和4年9月から今年2月まで3回にわたって実施した生駒駅南口未来ミーティング。地域住民や事業者、自治会長、商店街の理事長、学識者などが参加し、南口の未来を想像して、こんな機能があったらいいな、こんなことをやってみたいと思うアイデアを出し合いました。エリアをもっと知り、次のアクションを考えるために、街歩きも実施。この空き店舗使えないかな。実際に歩いてみると、座って休める場所が少ないから、ベンチがあるといいかも、など、様々な気づきや意見が寄せられました。合わせて地権者や事業者などにもアンケート調査を行い、 集まったたくさんの声はビジョン策定に反映されています。写真が2枚あります。1、みんなで街歩き。説明。未来ミーティングのメンバーたちが商店街のアーケードを見上げたり、建物の状況を見たり、街の様子を観察しています。2、生駒駅南口未来ミーティング。対話から得られる気づきや学び。地域の中にどんな人がいるのか初めて知りました。南口の歴史を教えてもらったら、町の課題が自分ごとになりました。世代や立場を超え、地域の人とのつながりが生まれることで、南口が自分の町に変わったという声も多く寄せられました。説明。男女が6、7人のグループになり、机を囲み、話し合っている様子です。写真終わり。社会実験も生かして。ミーティング参加者の有志で社会実験も実施。期間を限定してプロジェクトを試し、有効性や問題点を把握しました。社会実験の写真3枚あります。1、リンゴベンチプロジェクト。滞留空間づくりとして、生花店で不要になったリンゴ箱をベンチとして通りに設置。2、生駒南口そぞろ歩きの案内板を約40箇所に設置。QR コードを読み込むと、その場所の昔の写真が見られ、楽しんで街を回遊できる仕掛けです。3、パッチの部屋。地域の人に話を聞くトークイベント。人と人がつながり、新しい活動が生まれるきっかけづくりを目指しました。写真終わり。奈良先端科学技術大学院大学とも連携し、人流観測やプロジェクトの支援を施行。応援したい社会実験に投票すれば、得票数に応じて、企業からの支援金がプロジェクトに分配される仕組みが構築されました。今年2月、公民の関係者が集まり、持続的に街づくりに取り組んでいく組織、生駒駅南口エリアプラットフォームを発足。5月に、生駒駅南口未来ビジョンを策定しました。これまでの歩み、令和3年、現況ヒアリング調査。令和4年8月、地元住民事業者アンケート。9月、第1回生駒駅南口未来ミーティング。10月、社会実験キックオフ会議。社会実験は2023年2月まで継続。11月、第2回生駒駅南口未来ミーティング。社会実験。街頭アンケート。イベント時。12月。人流調査。2023年3月まで継続。令和5年1月。ウェブアンケート。生駒駅南口エリアプラットフォーム準備会議。街頭アンケート。平常時。2月、第3回生駒駅南口未来ミーティング。地権者アンケート調査。生駒駅南口エリアプラットフォーム発足。5月、生駒駅南口未来ビジョン策定。これまでの歩み終わり。南口の昔、今、これから。生駒駅南口未来ミーティングや社会実験など、まちづくりプロジェクトに参加した3人に、プロジェクトで感じたことや、これからのまちづくりについて話してもらいました。対談者プロフィール。沢村昭夫さん。グリーンヒル生駒で陶器店を営みながら、ラララ生駒マルシェ を定期開催し、にぎわいづくりに積極的に貢献。グリーンヒル生駒理事長。犬飼紗恵さん。大阪から生駒に引っ越して1年。3人の子育てをしながら、現代美術家として、市内でも様々なアート活動を行う。山本義人さん。元町一丁目自治会長。自営業をする傍ら、生駒商工会議所幹事や、奈良県警生駒警察署少年補導員協会の事務局長を務める。プロフィール終わり。素敵なメンバーとの出会い。山本さん、以下、山本。私が子供の頃は、生活に必要なものはすべて駅前で調達できたんだよね。若い人は想像できないかもしれないけど、お店が軒を連ねていました。にぎわいと聞くと、そんな風景を思い出すな。沢村さん、以下、沢村。私はよく銭湯を泡だらけにして、近所の人から怒られていました。笑い。お風呂に入るというより、遊びに行く感覚だったな。今は子供が怒られたり、大人が子供を叱ったりする場面も減った気がしています。犬飼さん。以下、犬飼。商店街は自転車にまたがったまま買い物したり、お店の人とついつい話し込んだり、人と人の距離の近さが魅力です。山本、昔からあったお店や建物が少しずつ消えていく様子をそばで見てきて、寂しさを感じていました。そんなタイミングで、今回のまちづくりプロジェクトと出会ったんです。沢村、私の方は自主的に続けてきた生駒駅前100円商店街やマルシェなどがコロナ禍で大きく制限を受けました。これからどうしていこうかと考えていたとき、今回のプロジェクトに参加して、犬飼さんみたいに積極的に街のために動くメンバーと出会い、まだまだできるなと思いました。犬飼、私はお金を使わずに南口で過ごせてもよいのではと思い、市民の立場で参加しました。地元の人が自然と集まる場を作りたかったんです。山本、イベントがあると南口には本当に大勢の人が集まるよ。魅力ある何かがあれば、市内外から人が集まる可能性を持つエリアです。その何かをどのように作っていくのかは考えないといけないですね。新しい挑戦者は大歓迎。犬会。お店が閉まる日曜日のぴっくり通りでフリーマーケットをやってみたいんです。オランダに住んでいた頃、年に一度キングスデーというのがあって印象に残っています。オランダ中の路上にみんながシートを敷いて、誰でも何でも商売をしていいという一大イベントでした。大人だけでなく子供たちも何かを販売していて。沢村、面白いアイデアですね。でもせっかくならピックリ通りのお店にもメリットが出るように、平日や土曜日でもいいんじゃないかな。関係者全員にメリットがあった方が、次もやろうとなるから。そうするとイベントが自然に継続していくように思います。犬会、そういう長期的な視点は私の経験からは出てこないので、とても勉強になります。山本、犬会さんのアイデアは面白いし、沢村さんの意見もとても理解できます。二人の考えは相反するものではなく、しっかり連携していけば融合できるはず。こういう建設的な話には、私も積極的に協力したい。よそのうちのこと屋台も面白かったよね。犬会、ありがとうございます。あのプロジェクトにはいろんな声が寄せられ、前向きな意見もそうでない意見にも、きちんと向き合っていくことが大切だと感じました。 お二人とも見てくださっていたんですね。沢村、夜に赤い提灯であれだけ目立ってたら、それは気になるでしょう。笑い。これ、どうなるのかな、って。山本、あのエリアで子供が走り回ったり、歓声が聞こえていることなんて、ずっとなかったから、昔を思い出して、すごい懐かしかったな。沢村、犬飼さんのような新しい挑戦者は大歓迎です。まずは一度やってみて、難しかったら、またみんなで次を考えていけばいいじゃないですか。緩やかにつながり、面で動く。沢村、これまでは桜通り、参道筋みたいに線で考えていたけど、これからは南口全体を面として考えていく必要があると考えています。通りの良さや歴史は残しつつ、町全体はもっと緩やかにつながっていけばいいと思っていて。山本、そうだね。個人的には趣のある町並みを残していきたい思いもあります。でも時代に合わせて変わらなければならないこともたくさんある。お店を呼んで賑わいを作るのではなく、お店が出店したくなるようなエリアを作るべきだと。沢村、グリーンヒル以降まではマルシェが終わった後に出店者で勉強会をしています。みんな商売のプロですから教え合ったらいいじゃないかと。若い人たちからはインスタグラムで商品の見せ方を学んでいます。犬飼、そういう緩やかなつながりって面白いし素敵です。沢村、マルシェは60回ほど続けていますが、もっと多くの皆さんに興味を持ってもらいたいです。犬飼さんの視点で何かアドバイスくださいませんか？犬飼、ありがとうございます。笑い。マルシェとは違うコンセプトでイベントを打ち出せたら新しい層にも届くかもしれません。山本、こういうやりとりが自然にできたらいいな。若い人の新しい視点も取り入れながらみんなで盛り上げていきたいね。よそのうちのこと屋台。犬飼さんが3月に旧南都銀行生駒支店で実施したプロジェクト。家事の一つである食事の用意を家の外に持ち出したアートパフォーマンスで、通りがかる人に今日の献立を聞いて一緒に料理し、通りを歩く人々を巻き込んで食事をするもの。家の中で孤独に家事や食事をする人が増えていると言われていますが、それらを誰かと共有し、多様な参加者が関われる仕組みです。地域の様々な人との出会いがあり、地域のリアルを知れた、と犬飼さんは話します。公民で描く南口の未来。生駒駅南口未来ビジョンは、公民が連携・協働して目指す町の姿や取り組みをまとめた方針で、生駒駅南口エリアプラットフォームによって策定されました。社会実験などを実施し、すぐに実行できるものは短期的、令和5年から7年に、大きな投資や綿密な調査・検討を要するものは中長期的、令和8年から15年に具体化し、段階的に進めていきます。同プラットフォームは、本エリアに関わる商店街組合や自治会、生駒商工会議所、有識者、市などで構成されます。発足会議には構成員のほか、社会実験に関わった市民や市長、副市長などが参加しました。写真があります。説明、関わった17人の人たちの集合写真です。小さな子供も写っています。写真終わり。本ビジョンでは、生駒駅南口の 目指す将来像とそれを実現する4つのテーマと目標を定めました。すべての取り組みに共通する方針は、関係者との競争・対話です。競争の協は協力する、層は作る。各テーマの詳細や具体的な取り組みイメージなどについては、市ホームページに掲載しています。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。目指す将来像。文化や飽きない、暮らしが息づき、過ごしやすく関わりやすい町。宝山寺の門前町として栄えた商業地としての文化。連綿と続き、新しい取り組みが生まれ始めている飽きない。住宅都市として発展する中で培われた豊かな暮らし。それぞれが町に息づき、誰もが居心地よく過ごせ、関わりやすい町であり続ける姿を目指します。4つのテーマと目標。競争・対話。誰もが気軽に参加でき、関わり、みんなで取り組む。1. 都市空間。居心地の良い場が通りでつながり、ウォーカブルで滞在したくなる。今ある道路空間を活用し、人がとどまる場を創出。通りの個性を感じられる景観を形成し、居心地が良く、歩きたくなる人中心の街中へ再編します。2. 暮らし。暮らしの質を高める機能が集まり、住まいの循環の起点となる。市内外からアクセスしやすい立地を生かし、利便性の高い駅地下居住を実現。働く場や文化活動の場、店舗など暮らしの質を高め、生活を豊かにする多様な都市機能の集積を目指します。3. 飽きない観光。この街の歴史、文化に触れられ、新たな生駒らしい飽きないを生み出す。買い物や飲食などの消費にとどまらず、生駒らしいライフスタイルや価値観、文化などを感じ、体験できるエリアを目指します。そのために生駒らしさを表現する店舗や催しなどを充実します。4. 子ども。子どもの成長に寄り添い、子どもが過ごす場所がある。子どもの成長には異なる立場の人たちとの関わりも大切です。子どもと町がより一層関われる機会や居場所づくりを進めます。ビジョンの実現に向けて、関係者全員で勉強や理解を重ねながら、考えたアイデアを小さく始め、うまくいった事例を少しずつ広げていく進め方が、町づくりの指針です。皆さんも生駒駅南口を歩き、イベントやアンケートなどに参加して、一緒に新しい魅力を考えましょう。インタビュー。持続的な町づくりのために。本ビジョンの策定に関わった、生駒駅南口エリアプラットフォームの代表と、有識者の2人に期待と展望を聞きました。次世代へのバトンとしてのビジョン。同プラットフォーム代表、鉄道隆和さん。駅前は町の顔と言われます。将来南口がどんな顔だったらいい町だなと思えるか。私たちだけでなく、子どもたちがこれから以降まで楽しく、健やかに暮らしていくためには、どんな町だったらよいか。このビジョンには、私たちの思いと、次の世代の未来をつなぐ役割があります。私自身、今のままだと南口が最終的にどういう姿になるのか見えない現状を危惧していました。関係者がそれぞれに町づくりを進めるのではなく、同じ方向を向いて進むことで、エリアの価値はさらに高まるはずです。その価値をどのように生み出していくのか。自治会や地権者、事業者、 市民の皆さんと共に社会実験などを重ね、町の魅力、価値向上に取り組んでいきます。ビジョンという対話の場ができた。奈良先端科学技術大学院大学准教授、諏訪博彦さん。何もないところから南口の未来を想像するのは簡単ではありません。このビジョンが様々な関係者が対話を進めるためのきっかけになることを期待しています。ビジョンをもとに、昔はこうだった、もっと南口をこうしたい、など、いろいろな意見が交わされたら嬉しいですね。南口からは、コミュニティというか、ただいま、おかえりと言い合えるつながりのあるにぎわいを感じています。町を活性化するために考えているのは、情報技術の力で生活者の声を集める仕組みです。町のために意見を言うこと自体が評価されるような流れができると、もっと多様で南口らしい魅力が生まれるはずです。インフォメーション。他の町の事例を知り、南口の次を考える勉強会を開催。マルシェなどをきっかけに空き店舗への出店を促し、継続的な町の活性化につなげた富山県氷見市の事例から、これからの南口についてみんなで考えます。講師は本市エリアマネジメント担当官の村上文弘です。時、ところ、8月26日土曜日、10時から12時、コミュニティセンター、定員30人、申し込み順、費用無料、申し込み問い合わせ、7月7日金曜日から、住所、氏名、年齢を明らかにして、市ホームページか電話で拠点形成課へ、電話0743-741111、内線3810、申し込みはこちらと書かれた QR コードがあります。以上、特集についての問い合わせ。拠点形成課、電話0743-741111、内線3810。